さんこんばんは。
こんばんは。
ようこそ恵み教会のオープン礼拝にいらっしゃいました、皆さん手の消毒は大丈夫ですか？はい、大丈夫ですね、はい、今本当にいろいろなことがありますけども、今この時間はここに集われている方も、そしてライブ配信を見てくださっている方も、この時間は神様だけを見上げて神様だけに集中していきたいと思います。早速賛美を捧げていきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。最初に満たしてくださる方を賛美していきましょう。様だけを主体求めていきましょう。 から歌っていきましょう。イエス愛します。する天の父なる神様、私たちをこの場所に集めてくださったことを感謝いたします。今私たちはさまざまな思いを抱えてここに集いました。今世の中は大変な騒ぎになっています。で、私たちは今あなたを求めて、あなたの満たしを求めて、そしてあなたの導きを求めてこの場所に来ました。これから語られるメッセージに向けて、私たちが心をあなたに向けて、そしてあなたの言葉が、あなたの言葉を受け止めて生きていくものへと変えてください。これからの時あなたに期待し、すべてを委ねます。この祈りを愛するイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。お座りください。
はい、皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今晩も皆さんのことを歓迎したいと思います。そしてライブ配信で見てくださっている、礼拝に参加してくださっている皆さん、皆さんのことも歓迎したいと思います。今日も皆さんと一緒に、心を一つにして神様を礼拝していきたいと思います。今日はですね、初めにマザーテレサの言葉から見ていきたいと思います。どうぞスクリーンをご覧になってください。マザーテレサは次のような言葉を残しています。この世の最大の不幸は貧しさや環境によるのではない、むしろ誰からも必要とされていないと感じることである。お金をたくさん持っていたら幸せになれると考える人がいます。確かにそうかもしれません。あるいはもっとより良い環境に自分が身を置いたら幸せになるのではないか、そんなふうに考える人もきっといるかもしれません。しかしマザー・テレサはそのような考え方を退けているのです。人間が幸せになるために必要なことは、自分が必要とされているというその実感だというのです。反対に 自分が誰からも必要とされていないと感じるのならば、それは途端に不幸に陥ってしまうことになるでしょう。皆さんは誰から必要とされているでしょうか。家族ですか、それとも友達ですか、あるいは会社の上司や同僚でしょうか。自分は必要な存在なのか、それとも不必要な存在なのか。それはとても重要な問いかけだと言えるでしょう。私たちの生き方や幸不幸を左右するかもしれない、それぐらい大きな問いかけだと思うのです。今日はですね、そんな大切な事柄について皆さんと一緒に聖書から考えていきたいと思います。それでは早速聖書を読んでいきたいと思います。本日の聖書箇所は新約聖書のルカによる福音書第18章を読んでいきたいと思います。ルカ第18章の10節から。聖書をお持ちの方はお開きください。そしてお持ちでない方はどうぞスクリーンに同じものが出ますので、そちらをご覧いただきたいと思います。ルカによる福音書の第18章10節から13節まで、それではお読みいたします。二人の人が祈るために宮に登っていった。一人はパリサイ人で、もう一人は酒税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、姦淫するものでないこと、あるいはこの酒税人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分が得ているすべてのものから十分の一を捧げております。一方酒税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、罪人の私を憐れんでください。以上になります。聖書というのは大変興味深いことによい興味深いことに、見る人の視点によって見えてくるものがいろいろと違ってくるようです。私は今日この聖書箇所を神様の視点で見ていこうと思っています。二人の人が祈るために宮に登っていったと書かれています。一人はパリサイ人、そしてもう一人は酒税人です。二人の職業は確かに違っていましたが、でもこの二人に共通点もあったようです。二人の共通点は何といっても祈るために宮に登っていったというところにあるでしょう。今で言えば礼拝をするために教会へ行ったということになるでしょうか。神様は礼拝する者にいつでも目を注いでくださっています。私たちは今日も神様に目を向けていますけれども、でも同時に神様は礼拝する者をご覧になっておられる方です。さて、そんな神様がパリサイ人と酒税人をどんなふうに見ていたのでしょうか。神様の目線で彼らを見たときに、この二人は一体どのように映っていたのでしょうか。18章の11節をもう一度読みたいと思います。スクリーンをご覧ください。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、姦淫するものでないこと、あるいはこの酒税人のようでないことを感謝します。このパリサイ人の特徴は、神様の方を向いているようで実は神様を見ていないということにあるのです。一体どこを見ているのかというと、彼はですね、周りをキョロキョロと見渡しているのです。彼は自分自身と周りを比べ、自分はこんな人間なんです、そんなふうに言っているわけです。神様、私の周りは罪人だらけです。こんな人もいれば、あんな人もいます。でも神様、私はそういう人たちとは違うんです。特にこの目の前にいる 主税人とは違うことを主よ感謝します、まあ、そんなふうにですね祈っているわけです。なんだか祈りなのかそれとも自慢をしているのかよく分かりませんけれども、続けてこのパリサイ人は自分がしていることを神様に報告するのです。続けて18章の12節、私は週に2度断食し、自分が得ているすべてのものから10分の1を捧げております。断食も捧げ物も確かに立派な宗教行為と言えるでしょう。しかし神様はパリサイ人のしていることに目を留めておられないようです。神様が見ておられるのはパリサイ人がしていることではなくて、パリサイ人の心の中にあるものをご覧になっているのです。神様という方は私たち人間の心をご覧になるお方です。私が何をやっているのか、それ以上に私の心の中にあるものが何であるのか、それをご覧になるお方です。断食は確かに素晴らしいことです。捧げ物も重要です。祈りももちろんです。しかしそれらをしているとき、あなたの心の中にあるものは一体何であるのか、それを神様はご覧になり、そして私たちに問われているのです。さあもう一人の人物にスポットを当て直していきましょう。18章の13節をご覧ください。一方主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、罪人の私を憐れんでください。ここで胸を叩くという表現が出てきますけれども、聖書の中でこの胸を叩くというのは実は悲しみを表す習慣行為であります。彼はせっかく神殿に行き祈りの機会を得ているというのに遠く離れて立っているというのです。しかも目を天に向けようともしていません。いや彼は神様に目を向けることができないのです。主税人は堂々と神様の前に出ることができません。パリサイ人のように自分の生活や自分の在り方に自信を持てないのです。自分がしていることを人前にさらけ出して平気ではいられない、それが主税人という人でした。自分が持っていたもの、それは自分自身が罪人であるという自覚だけだったのです。皆さん、神様から見るのならば一体どちらが神の目にかなっている人物だったでしょうか。神様が必要としているのは一体どちらであったのでしょう。パリサイ人ですか、それとも主税人でしょうか。もしもあなたが神様だとしたら、一体この二人のうちどちらを必要な人、大切な人だと思われるでしょうか。さあここでちょっと皆さんに尋ねてみたいと思います。皆さんは SNS やっていますか。 SNS ソーシャルネットワーキングサービス、今日今この礼拝をライブ配信を通してご覧になっている皆さん、皆さんはですね Facebook を通して今礼拝に参加しているわけです。私もですね Facebook 一応やっています。すいません、 Facebook をやってない方がいらっしゃったらしばらくの間ちょっとちんぷんかんぷんな話になるかもしれませんけれども、ちょっと我慢してお付き合いいただきたいなと思います。この Facebook にはですねいいねボタンというものがあります。いいね、写真や文章を Facebook 上に載せるとそれを見た人がいいねボタンを押してくれるのです。珍しい写真や綺麗な写真を載せるとそれにたくさんのいいねがつくかもしれません。あるいはめっちゃくちゃいい文章を 載せてみると、それに対してもいいねがより多くつくかもしれません。皆さん、ちょっと想像してみてください。もしパリサイ人がフェイスブックをやっていたとしたら、彼は一体どんな投稿をすると思われるでしょうか。熱心にですね、この祈っている姿をパチリと写真に撮って、それを投稿するでしょうか。あるいは人を助けたり施しをしているその様子を感動的な文章にして、そのページに載せるのでしょうか。一方、主税人の方はと言いますと、彼のフェイスブックはどんなページだと思いますか。そこには一体何が載せられているのでしょうか。主税人には見栄えのいい写真は一枚もありません。さらに人々が感心したり感動するようなエピソードを彼は一つも持っていないのです。おそらく主税人のフェイスブックには基本データの項目に、私は罪人ですという自己紹介を書き込むことだけでおそらく精一杯でしょう。神様がこのパリサイ人と主税人のフェイスブックを見たならば、一体どちらのページにいいねボタンを押すのでしょうか。神様に必要とされているのはどちらですか。そして神様から愛されているのはこの二人のうち一体どちらだったのでしょうか。もう一度先ほどのマザーテレサの言葉を思い出してみましょう。スクリーンをご覧ください。マザーは言いました。幸せになるための秘訣は自分が必要とされているという実感です。私はこのマザーの言葉にもう一つ付け加えたいなと思っています。人が幸せになるための秘訣、それは愛されているという実感です。例えば動物やペットでも愛されているということが分かるとですね、本当に嬉しそうな仕草を見せると思います。ましてや私たち人間が愛されているということを実感するのであれば、それは動物以上の喜びになるのではないでしょうか。愛されている人は愛を喜び、愛を楽しみ、そして愛を満喫することができます。反対に愛されていない人は愛を求め、愛にしがみつき、そして愛に傷つくのです。ですから人が幸せるために、人が幸せになっていくために、自分が必要とされているということと自分が愛されているということ、この2つがどうしても必要なんです。ここで一つの分かりやすい例えをですね、皆さんにちょっと紹介したいなと思っています。スクリーンを見てください。この写真はですね、私の愛用の時計を写した写真です。まあ値段はとっても安かったんですけれども、でも時間は正確なんです。ですから私はこの時計をとっても気に入っています。しかし、もしこの時計が遅れるようなことになれば話は別です。あるいはもしこの時計が止まってしまったら大変なことになるでしょう。しかもそれが電池切れではなく本当に故障して動かなくなったとしたら、私は躊躇なくこの時計を捨ててしまうでしょう。この時計が正確に時を刻み、私のために役立つものであるならば、これは私にとって必要なものであり、そしてこの時計は私にとって愛用の時計となってくれるのです。しかし残念ながらこの時計はですね、つい先日本当に壊れてしまったんです。私はもちろんこの時計をすぐに捨ててしまいました。なぜならばそれはもう必要なくなったからです。さあ、もう一つの時計を皆さんに紹介したいと思います。スクリーンを見てください。この時計はですね、だいぶ古いもので、何度も何度も今まで電池交換をしました。そして とうとう今は動かなくなってしまったんですけれども、でもそれが電池切れであるか、あるいは故障したからなのか、それはもう分かりません。でも私はこの時計を決して捨てることをしません。なぜでしょうか。この時計はですね、私たち夫婦が婚約した時に妻から婚約記念の品として贈られた時計だからです。私にとってこの時計は今でもお気に入りの時計です。私は今でもこの時計を本当に愛しています。私にとってこの時計は愛しているから必要なのです。次のスライドをちょっと見ていただきましょう。必要だから愛するのか、それとも愛しているから必要なのか、なんだただ言葉をひっくり返しただけかと思わないでください。この2つの違いは実はとっても大きいんです。人間は誰もが愛されることを求めます。でも愛されることに誰もが自信を持つことができません。こんな私が本当に愛されているんだろうか、愛されるに値する何かを私は持っているんだろうか、誰もが自問自答を繰り返しています。人からいいねと言ってもらえるなら少しは自信がつくかもしれません。人から必要とされるのならばこんな私でも愛してもらえるかもしれない。でも必要とされなくなったらもう愛してもらえなくなるのかな。それゆえ人間は誰もがこのいいねボタンを捨てることができないのです。心の中にあるいいねボタンを決して捨てることができないのです。誰かがいいねボタンを押してくれている限り私は必要とされている、そして必要とされている限り私は愛してもらえる、そんなふうに思うのではないでしょうか。君のセンスはいいね、君の考え方とってもいいね、君の持っているものああいいね、君の書いたレポート素晴らしいね、君の仕事はあいいね、君の家族いいね。いいねボタンをたくさん押してもらうことで人間は自分が必要とされている、そして愛してもらえていると思えてくる。だから人間は人からいいねと認めてもらうことを求めるのです。そのためにあらゆる努力をして、あなたは必要な存在だ、あなたがいないと困ると言われるための努力をやめることができないのです。パリサイ人はいいねボタンを押してもらうためのあらゆる努力をしてきました。断食をし、捧げ物をし、祈りを捧げ、そして悪いことをしないようにと一生懸命努力をしてきました。神様見てください、私はこんなに頑張っています、あなたの教えを守りあなたに従って生活しています、だから私を見て認めてください、私を承認してください。パリサイ人はそんなふうに叫んでいるのではないでしょうか。皆さんはパリサイ人のようになりたいでしょうか。パリサイ人のように生きてみたいでしょうか。そのためにあらゆる努力を惜しまずに頑張っていくでしょうか。小さな子供というのはですね、実はいいねボタンを持っていないんです。例えば生まれたばかりの赤ちゃんが認めてもらうために何か努力をするでしょうか。いいえ、しません。いやいや、できないのです。赤ちゃんは全面的に人に頼らなければ生きていけない存在なんです。赤ちゃんが持っているのはただ親に対する全く信頼、そして親が自分を守ってくれるという安心感、それだけです。さて、今日はですね、まだメッセージの途中なんですけれども、ここで特別賛美をしていただきたいと思っています。早速ですね、準備をしていただけるでしょうか。 今晩歌ってもらう歌は No Longer Slaves という賛美です。直訳するともはや奴隷ではないという意味ですね。 No Longer Slaves。 歌ってもらう前に聖書の言葉を2つほど紹介したいと思います。1つ目はガラテアの4章7節、スクリーンをご覧ください。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。第一ヨハネの4章18節、愛には恐れがありません。全き愛は恐れを締め出します。それでは歌っていただきましょう。 No Longer Slaves。
包まれるメロディーと歌、あなたは来られた。救われて守られる、すべての敵から。私は神の子供、もうそれはしない。私は奴隷ではない、神の子供だから。選ばれていたなんて、私を呼ぶ愛の神の家族になったんだ。私は
No Longer Slaves という歌でした。先ほど読んだ聖書をですね、もう一度読み返してみたいと思います。スクリーンをどうぞご覧ください。ガラテア4章7節、こんなふうに書かれています。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。私たちはかつて奴隷であったと 聖書は言います。奴隷とは束縛された存在、自由を失った存在、それが奴隷というものです。一体何が私たちを束縛し縛り上げていたのでしょうか。私たちはかつて罪の奴隷であったと聖書は言うのです。罪というものは目に見えませんけれども、確実に私たちを束縛し支配し、そして縛り上げる力を持っているのです。また私たちはかつて恐れに縛られていたかもしれません。安心がなく、恐怖によってがんじがらめになっていた、そんな状態に置かれていたかもしれない。私たちは目に見えないものを恐れます。明日自分がどうなってしまうのか誰にも分かりません。分からないからこそ恐れます。そしてそのようにして人は恐れの奴隷となっていくのです。しかし私たちは奴隷から解放されて神の子供になった。聖書はそう約束しているんです。罪の縄目から解放され自由を与えられた存在、それを神の子供と呼ぶのです。もう一つの聖書の言葉には何と書いてあったでしょうか。第一ヨハネの4章18節、愛には恐れがありません、全き愛は恐れを締め出します。愛されている子供には恐れがありません。あるのは守られているという安心感と、そして自由です。自分で何かをすることはできないかもしれない、しかし何でもすることのできるお方が共にいてくださるという安心感、そして自由を持っています。だから恐れる心配はないのです。神に愛されている神の子供として私たちは生きていくことができます。神を信じるのならば私たちはもうすでに神の子供とされているのです。もう一度ルカの福音書に戻りたいと思います。どうぞスクリーンをご覧ください。18章の13節、一方主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず自分の胸を叩いていった、神様、罪人の私を憐れんでください。この主税人は悲しみの人でした。自分の生き方に自信が持てませんでした。自分のしてきたことをただただ悲しむことしかできませんでした。でも神様はそんな主税人に対してこう言われるのです。安心しなさい、あなたの罪はもう許されたのだ。私があなたを許し、そしてあなたを救った。さあもっと私の近くに来なさい、あなたは愛する私の子供なのだから。主税人は神に必要とされている存在です。主税人には誇れるものが何にもありません。にもかかわらず主税人は神にとってなくてはならない存在なのです。なぜでしょうか。それは神が彼を必要としているからです。神が彼を愛しているからです。愛しているからあなたが必要なのだ。神はそのように言ってくださるのです。私たちは現在恐れが世界中を覆い尽くしているということを知っています。自分の自由が奪われてしまうかもしれない、自分の仕事がもしかしたらなくなってしまうかもしれない、自分の命が取り去られるかもしれない。多くの人が不安を感じています、心配をしています、そして恐れています。だからこそ今晩聞いてください。神があなたを愛しておられます。あなたを神の子供として愛してくださっています。そしてあなたをなくてはならない必要な不可欠な存在なんだと、そのように語ってくださっているのです。一言お祈りをさせていただきます。どうぞ目を閉じて黙祷の姿勢をとってください。 祈ります。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。神様、私たちはあなたを礼拝するために今晩も集まりました。しかし私たちはあなたに捧げる何かを持っていません。あなたの前に誇れるものを何一つ持っていないのです。それでもあなたは私のことを受け入れてくださっています。遠く離れてただただうなだれるばかりの私に語りかけてくださいます。あなたは私の愛する子供だ。私はあなたのことをとっても喜んでいる。さあ立って私のもとに近づいてきなさい。私はあなたに自由と喜びを与えようと。今許されて生かされていることを感謝します。愛されて必要とされていることが本当に嬉しいのです。どうかあなたの子供として、あなたのために生きるものとさせてください。私たちのために愛するものを捧げられた父なる神の一人子、私たちのために命を投げ出してくださった主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
メッセージに応答して君だから素晴らしいを共に歌っていきましょう。ご無理でない方はお立ちください。
今の自分
けてを共に歌っていきましょう。今週1週間もただ神様だけを見上げて、神様が与えてくださった愛を握って生きていきたいと思います。心を込めて歌っていきましょう。あなたと共に、
あなたと共に生きる喜び、主の愛握り、この喜びは賛美します。
主を見上げて、
主を見上げて歌う、永遠の愛を両手あげて、両手あげて歌う、愛しますあなたを。
あなたと共に、 オープン礼拝を終わりにします。